その前にもちろん、いわゆるユダヤ人はいなかったし、まあ、人類そのものは大切だったんで、創世記1章から中1章まで。けども、中2章から全く新しい、まあ、時代が始まったのです。アブラハムの子孫とは、主によって特別に選ばれたものとなり、そして、まあ、その中で救い主が生まれるようになる。イスラエル人はどうして選ばれたのかもちろんわかりませんし、けども主はイスラエル人をどうして選ばれたかと言いますと、用いられるため。特別に立派な人格者たちではなかったでしょう。けども彼らは用いてもらいたいと主は望んだのです。ですから、神によって選ばれた預言者たちは皆例外なくユダヤ人だったのです。けども、この用いられるべきユダヤ人たちとは、イスラエルの国民は不忠心となり、傲慢となり、用いられなくなってしまったのです。その後、ダニエルは生まれたのです。まあ、いわゆる異邦人の時は、紀元前606年、まあ、バビロンの世界制覇によって始められました。イスラエルは負けてしまったし、そして、バビロンの王様であるネポカネザルは、まあ、イスラエルを占領し、イスラエルの人々をトリコにして、バビロンに連れ帰りました。そして、その中にダニエルもいたわけです。もちろん、まあ、まだおそらく中国6歳の若い青年だったでしょう。この若いダニエルはバビロンの王宮に取り上げられ、それで教育受け、王様に大切にされ、まあ、愛されるようになったのです。特に王様が見た二つの夢を説いてからダニエルは非常に高い政治的地位を与えられました。彼はやっぱり普通の人々よりも、まあ、忠実であり、熱心であり、彼は何をやっても心からやったのです。後でダニエルは壁に書かれた餅を解くことにより、まあ、バビロンの王の老い、ベルサーサルにより取り上げられ、国の三番目の位に着かせられたのです。けど面白いことに、この王様によってダニエルが国の第三の司に任命された夜、同じ晩、ベルサーサルが殺されてしまったのです。まあ、不思議な主の摂理だったでしょう。五章の29節を見ると分かりますね。ダニエル書の五章、29節、31節。そこで、ベルサーサルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、木の鎖を彼の首にかけさせ、彼は国の第三の権力者であると布告した。その夜、カルデア人の王ベルサーサルは、殺された。まあ、次の王様となったダリオス王はダニエルを尊重して用いたわけですけど、もしダニエルがベルサツァルによって国の第三の司に任命されていなかったならば、ただのユダヤ人として気にも留められなかったことでしょう。ダリオスはダニエルを用いて国の最高の司に任命するようになりました。まあ、このダニエルは本当に、まあ、成功したと言えます。けども、そんなに用いられるならば、当然多くの人々は妬むようになったんです。このダニエルを何とかして失格 させようとする人々が次々と出てきたのです。ね、他の人々は手段を選ばず、ダニエルを落とそうとしたんだ、しましたが、けどダニエルには隙がなかったんです。ダニエルについて、まあ、ダニエルの欠点について、罪について、過ちについて、不忠中について、一言は書いてないんです。まあ、ヨセフについてもそうなんです。結局、ダニエルは何があっても自分で考えようとしなかった。自分で考えても計画を立てたとしても何もならない。彼は徹頭徹尾、主に頼ったものだったのです。彼は本当に心から熱心に、真面目に怠ることなく務めを全うしたのです。悪魔はダニエルに敵対する人々を用いて、心を、まあ、一つの計画を目標しました。このダニエルはユダヤ人だ。あいつは唯一の神を拝し、我々の神々を拝めない。宮や寺を訪ねない。偶像には見向きもしない。けど彼は毎日、生ける神と言われる唯一の神を拝んでる。彼を落とすために一つの法律を設けようと、計画を立てたのです。6章の6節から、それでその大地の大社たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生けられますように、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち、今から30日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも、人にも、飢餓のする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まろうと。今、その禁令を制定し、変更されることのないように、その文書に証明し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に証明した。とあります。けどこれに対してダニエルはどのような反応を示したなのでしょうか。不安に思ったのでしょうか。絶望したなのでしょうか。実説ですね。ダニエルはその文章の証明がされたことをして、自分の家に帰って、彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向けて開いていた。向かって開いていた。彼はいつものように、いつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。彼は感謝した。彼はいつものように主に感謝した。まあ、ここでいつものようにこう書かれているかわかります。彼はもうすでに久しい間祈りの人でした。生ける神は自分の祈りに応えてくださるということを彼は何回も何回も経験しました。ですから自分の身に危険を及ぼす計画をしたとき、主にすべてをお委ねしたのです。ペテロも次のように書いたのです。第一の手紙の5章7節。まあ、よく引用される素晴らしい言葉です。421ページです。ペテロ第一の手紙の5章の7節です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。素晴らしい約束です。当地の人々とは 目に見える現実を見たときもちろん喜ぶことができなかったし、もう大変だ大変だとしか言えなかったはずです。だからこそペテロはあなた方の思いはそらよ、確かにあるのはあるんですけども、委ねて主が心配するからです。ダニエルは思いはそらよすべて主に委ねました。ダニエルを妬む人々はダニエルが主に祈ることを知っていたから、王以外のものを拝んではならないという定めを作ったわけです。まあ頭のいい人々だったらしい。そうすれば彼は逃げられない。まあダニエルが主の御前に祈っているところを、すなわち法律を破っているところを見つけました。このダニエルという男は隠れた信者でいるよりは死んだ方がマシだと考えたのです。ダニエルは全然恐れを持っていなかったんです。彼は身の危険を覚えて自分の高い地位を捨てて逃げることもできたはずです。あるいはダニエルは窓全部閉めて押し入れの中で誰も見ていないところで小さな声でこっそりと祈ることもできたはずです。けど彼はそうしなかったんです。ダニエルは自分の命はどうなってもいいと自分の命を軽く見たでしょうか。決してそうではない。彼は自分の命を軽く見ていたのではありません。彼は自分は決して決して隠れた信者にはならないと固く心を決めていたのです。まあこのダニエルとはやっぱり獅子のような性格の持ち主だったのです。まあ獅子よりも勇気を持っていたでしょう。窓を開けっぱなし、もごてをあげてエルサレムを見つめて祈るのはダニエルの習慣でした。どんなに敵が見ていても、それには目もくれず、ただ主なる神に心を向けて祈るのは彼の、まあ、素晴らしい習慣だったのであります。大胆にも窓を開け放して祈るということは、ダニエルが、まあ、一時的な衝動にかかれて、空元気からやってきたのではない。成熟しきった男が静かに考えて決めたことだったのです。ダニエルはその時もちろん中国歳ではなかったんですね。70歳から80歳の間だったと思われます。まあ共にバビロンに囚われてきた同胞にとってこれは本当に素晴らしい励ましであり証だったに違いない。彼は公に祈り、公に明かしし、人間の誉れを少しも望まなかったのです。したがって全然恐れを持っていなかったのです。まあ、妬む人々は、祈るダニエルを見つけ、自分たちの定めた掟を破ると言ってダニエルを訴えていました。彼らの思いはただ一つ、あのユダヤ人の引き落としてしまおう。という思いでした。他の人々に付き従い、多くの人の中に混じってついていくならば当たり障りがない。けど手の神のご支配を日々の生活に受け入れ、それを心から従おうとする者には誤解や迫害が伴います。ダリオス王は何とかしてダニエルを救いたいと思ったんです。けども彼の前には結局二つの道があったんです。一つはダニエルを死者の穴に投げ込んで殺してしまうことであり、もう一つは自分の定めた掟を破り、自分の名誉を捨ててダニエルを救う道だったのです。まあ王様は自分のことを考え、ダニエルを 死者の穴に投げ入れることを決めちゃったんです。けどダニエルは、死者に引き裂かれなかったのです。天使がダニエルを守りました。どのような守ったのか、もちろん聖書は言ってないからわかりません。ダニエルの体を豊かに包んで守ったのか、天使は獅子の口を開かないようにしたのか、あるいは獅子の目の前に火を置いて獅子を恐れさせたのか、わかりません。ただ一つわかることは、その晩ダニエルは獅子の穴の中にぐっすり眠ったということです。この晩、主の御臨在がダニエルを荒れ狂う野獣から守ったのです。これに引き換えダリオス王はまどろむこともできなかったと聖書は言っているのです。六章の十八節を見ると次のように書かれています。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持って来させなかった。また眠気も催さなかったとあります。